来るべき方と題してお話をさせていただきます。私は明治学院で非常勤の講師として使わされておりますけれども、今年の4月から児童養護施設の施設長になりました。今年は初めてのクリスマスを子どもたちと一緒に迎えますけれども、実は私は現場に19年おりました。でその時に明治学院の学生として6年間通わせていただきました。子どもと共にホームで生活をしながらこの学校で福祉の学びをさせていただき、そのまま現場におりましたけれども、19年間離れまして学校の教員をいたしました。また再び施設の方に戻るようにとの神様の召しがあったというふうに私は理解をいたしまして、戻っていきました。昨日私どもの職員と話をいたしておりました。経験のある職員なんですけれども、先生は偉いねって言われましたけれども、私は決して偉いというよりはむしろ、福祉の学びをしながらやはり現場の中で子どもたちと共に生きたいという、まあ、最後はそういう生き方をしたいと思って現場に戻りました。多くの問題を持っている子どもたちが私の施設の中で生活をいたしております。12月に入りクリスマスを迎えるためのアドベントの時を迎えています。私たちの施設でも昨日は礼拝を守り、子どもたちと一緒にアドベントの時を持ちました。クリスマスはもうすでにここにいらっしゃる方の多くはご存知だと思いますけれども、イエス・キリストの誕生を祝う時であります。私たちクリスチャンにとっては大変大事な時でありますけれども、この準備の時を迎えながらクリスマスを迎えるわけであります。今日私が読ませていただいた聖書の箇所は、クリスマスの記事というよりはむしろ、洗礼者ヨハネが獄中から弟子たちに命じてイエスのもとに送り、来たるべき方はあなたですかという尋ねているところの記事であります。その前の聖書の箇所には洗礼者ヨハネは特に3章には出てまいりますけれども、アラノで罪の悔い改めのバプテスマを述べ伝えておりますし、イエスもヨハネからバプテスマを受けられましたということが、ルカによる福音書の3章の21節と22節に記されています。ヨハネは領主ヘロドに獄に入れられたと記されています。獄中からイエスが宣教している中で救い主は誰かということを弟子たちを通じて尋ねさせたということです。その時にイエスは見聞きしたことをヨハネに伝えなさいというふうに答えています。まさにその部分で言えばわざと福音を述べ伝えていくということを同時にしている姿が浮き彫りにされています。靴屋のマルチンというお話があります。私も小さい頃から教会に通っておりましたので、その話は何度か聞きました。トリストリーの話でありますけれども、ある町に靴屋のマルチンが地下に住んでおりました。そこには窓が一つあり、人々が通ると誰であるかということはマルチンにはすぐに分かりました。それは町中の人々の靴を作っていたからです。マルチンは奥さんと子供をすでに亡くし、一人で毎日靴を作っていました。ある時に聖書を読み進めていましたら、その晩夢にキリストが現れ、今日あなたの家に行くと言っていたのです。朝からマルチンは外を見てキリストが来られるのを見ていました。すると雪かきをしているおじいさんを見て、寒いのでお茶を出してあげたりしていました。 今度は赤ん坊を抱えたお母さんに服と温かい飲み物を提供してあげました。さらにリンゴ売りのおばあさんからリンゴを盗んで追われている男の子と出会って話し合って問題が解決されました。夜になってもキリストは現れませんでした。夜に聖書を読んでおりますと、キリストは雪かきをしているおじいさん、赤ん坊を連れたお母さん、リンゴ売りのおばあさんと男の子の姿が出てきました。キリストは私たちの前に直接的に姿を現すことはありませんが、これらの人々の中にキリストを見出しながら、その人々に親切にするという行為を通して御業が現れるということでしょう。クリスマスは私たちの心の中にイエス・キリストを迎え入れることではないでしょうか。キリストは2000年前に私たちのためにこの世に生まれてくださいました。それは私たちの罪を許してくださるという十字架を通して、そして復活をして私たちのところに来てくださいました。その罪によって、十字架によって私たちの罪は許されたわけです。私たちはキリストにあって自由にされた人間としてこの世で生活をいたしています。私のところにおります子どもたちはいろいろな問題を抱えながら私たちのところにやってきました。高校2年になる男の子が昨日の晩ホームを出て行きました。夜10時まで職員と子供が話をしておりましたけれども、拉致が明かずに子供はホームを出ると言って出てきました。私は職員も私たちも心配をしています。でもそのことを通して子供自身が考えて、そしてまたホームに戻って、ここが自分の住まいである、あるいは自分の居場所であるということを感じてほしいというふうに考えています。私たちは祈りながら子供と共に生活しています。キリストはまさに私たちのためにこの世に来てくださったということは、私たちと共にいてくださるということではないでしょうか。私たちが子供とも共に、そしてキリストも私たちと共にいてくださる、そういう中で日々の歩みがなされています。高校生の子供たちが先ほど申しましたように柔軟に私たちの方にあります。問題を抱えますと私のところにやってきます。私は少し考えなさいと言って子供に話をして子供は帰ってきます。そしてここが自分の居場所だということを感じてほしいなというふうに考えています。もう一人高校生の子が、私はホームを出て家に帰りたい、こういうふうに言ってきた子供があります。お父さんのところに私とケースワーカーとで行って会って話をしました。お父さんは引き取れないと言っておりましたので、そのことを子供に伝えました。子供は涙をしながら、自分がここで生活をしなきゃいけないんだなということを実感しながら、一週間考える時を与えて、子供は決断をして今ホームで生活しています。職員の何気ない言葉によって子供は傷ついたり、あるいは子供がここは自分の場所でないということを実感するわけです。一番嫌な言葉は勝手にしなさい という言葉です。その言葉を聞いたとき子供が晴れます。そのときに私たちは祈りながら子供のためにそれを仲介をする職員がいて、そして子供が落ち着いて生活をするということを行っています。日々の歩みの中でそんな出会いをいたしております。ヨハネはキリストと出会う中で、来たるべき方はあなたですかということを確認しています。イエスは福音を述べ伝えることと人々の行いを同時になさっています。私たちもキリストを着て日々の生活を送りたいとこのクリスマスの時を迎えて考えています。お祈りさせていただきます。父なる神様、今日もあなたによって生かされて私たちが日々の歩みを出すことができることを感謝いたします。この学園は、学院はあなたの名によって、あなたによって建てられた学校です。ここに集う学生や職員や教員がいつもあなたを見上げながら歩むことができますようにお願いいたします。良き学びをし、そして社会に育つことができますようにお願いいたします。今日は貧しいしもべの口を通して来たるべき方ということで話をさせていただきました。あなたが私たちのためにこの世に来てくださったということを覚え、また私たちもあなたによって罪を許されて日々の歩みを生かしておりますけれども、証人として社会の中で歩むことができますように支えてください。クリスマスを迎えますけれども、どうぞ神様、良き準備をし私たちの心を整えてくださり、そしてクリスマスを迎えることができますようにお願いいたします。そしてあなたにある平和が一人一人の上にありますように、そしてまたこの世界があなたの御旨にかなったものとなりますようにお祈りいたします。この小さな貧しい祈りを尊き主イエス・キリストの皆を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。Thank you.